V トークラジオ第35回スタートでーす。夏の高校野球も作新学院の54年ぶりの優勝で幕を閉じましたが、個人的には北海高校が優勝してくれた方が嬉しかったんですけどね。暑い夏、水分補給が今年ほど特に強調された年はなかったのでしょうか。水分補給となると手軽に取れるのはやっぱり自販機ですよね。最近は何でもスマホアプリと連動させてポイントサービスを実施するものもできているそうです。日本コカ・コーラ社が今年4月に開始したコークオンのサービスは、専用の端末を搭載した自販機にコークオン専用のアプリをダウンロードしたスマホを近づけると、自販機がスマホを認識して購入履歴やポイントが記録されて、1本あたり1ポイント、15ポイントを集めると好きな商品と交換できるそうです。自販機とスマホを連動させたサービスは初で、ただ買うだけではないプラスアルファの楽しみが求められているなんてことをコカ・コーラでは話していますが、消費者の反応も良くって、実施前と比べて1台あたりの売り上げが数パーセント上昇しているらしく、年末までにこのタイプの自販機を14万台も整備する予定らしいです。確かに買うとくじが回るっていうのもありますけど、あれは不特定ですから何本買っても当たらないのがほとんどだから、この方がいいかもしれませんよね。コカ・コーラが買ったポイントならば、ライバルのサントリーは企業の社員への健康づくりに注目して企業向け自販機グリーンプラスで歩数を記録する専用アプリを使ったサービスを試験的に開始するそうです。こちらは歩数を認識して厚生労働省が推奨する1週間あたりの歩数、男性なら64,400歩、女性なら58,000歩を達成で5ポイント。普通に飲料を購入すると1ポイント。特保の飲料なら5ポイントがもらえて、1ポイントが1円として換算、貯まれば指定の特保飲料と交換できるそうです。私の会社はコカ・コーラが入ってるから、高校のサービスかもしれませんけども、歩数を増やせるから、本当ならサントリーの方がいいかもしれませんけど。ただこんなサービスも自販機の設置台数や売り上げが減少傾向にあるらしく、3年連続で前年を下回っているそうです。まあもっとも2兆1330億円も売り上げあるそうなんですけどね。最近は量販店やディスカウント店で安く飲料が手に入っているのも前年割れの大きな原因らしいです。でも自販機は定価販売が多く、人件費がかからない。だから利益率が高いそうで、少しでもユニークなサービスで自販機の利用を促したいというのがメーカーの本当の狙いのようです。アプリのダウンロードなどは若い人たちにとっては日常的なことなんで、いい着眼点かもしれませんね。流行り出したら私も手伝ってもらってアプリをダウンロードしようかな。この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとしたお話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、富士山の見える日帰り温泉、富士眺望の湯、ゆらりに行ってきたぞ。さて、先日ちょっと夏の疲れから風邪がなかなか治らずに、バイクも乗れてないということでね、どうしようかなということで、 まあ疲労回復にはやっぱり温泉だろうななんていうことで日帰り温泉に行こうと思いました。で会社のね後輩にどっかいいとこないかねなんてお話をしたところですね、で川口湖にですねいい温泉がありますよなんてお話をいただきましたので富士眺望の湯ゆらりさんへ行ってきました。で、今日はそのご報告なんですけども、まあ、いつも通りにね、調布インターから中央道に入ろうとしたんですけどね、なんとここで異変が、まあ異変という言い方もちょっと大げさっちゃ大げさなんですけどね、中央高速が流れてないんですよ。いつもならすんなりとの合流車線から走行車線に入れるんですけども、微妙に渋滞してまして、速度もですね、なんと60キロ以下。特にね、電光掲示板には渋滞のお知らせがなかったんですよ。で、おかしいなぁ、なんでだろうなぁ、なんて思ってたら、なんと、あの道路公団の、あの黄色のランクル、あれがですね、作業中、作業中、作業中、なんでね、掲示を出しながら走っていました。まあ何かね、落下物でも回収したのかなぁ、なんて思って走っていたんですけども。あの、ユーミンの中央フリーウェイという名曲でも有名な、右に見える競馬場、左はビール工場というところを過ぎてもですね、流れが全くそのままなんですね。そうそう、あの競馬場といえば、皆さん競馬場行かれたことはありますか？私はね、実はまだないんですよ。まあ正確に言いますと、競輪場と競艇場には行ったことはあるんですけど、競馬場とオートレースにはまだ行ったことがないということで。競輪場は幼少の頃でですね、立川競輪に連れて行かれて、金網に囲まれて殺伐とした雰囲気の中レースがスタートして、怒号がねこう飛び交う中、親父殿がニコニコしながらどっかから戻ってきて、タクシーで帰ってきたという記憶なんですけども、立川から我が家までですからね、かなり儲けたんでしょうね。で反対にですね、競艇場、こちら玉川競艇場というのが東京競馬場をね、中央道を挟んだ反対側にあって、当時府中市のですね、事業所に勤めていた私はですね、職場の仲間と、まあほとんど先輩方なんですけれども、社会科勉強に行ってきたんですけれども、親父殿と違ってですね、反対に苦い記憶となって、俗に言うおけら街道を歩いて帰ってきました。どうやら私にはね、爆災はないようです。とはいえですね、今度ぜひ川口オートレースかね、大井競馬場でも行ってみようかななんて思っておりますが、まあちょっとまた話が脱線しちゃったんで戻しますけども、高速に乗ってですね、このランクルの作業車を抜いて、それでも流れは良くならず、10キロ近く走って、国立府中インターを過ぎると急にこれがね流れ出してきました。どうやら合流ですね、この合流がいけなかったんだななんて。でもね、平日なんですよね。普通平日だとね大丈夫なんですけど、やっぱり夏休みの影響なんでしょうか。でもって、流れたななんて思ったら、すぐ八王子の料金所で、ここでも流れがね、こんなことねそうそうないんですけどね、相模湖周辺はね道が険しいんで、しょうがないんですけど、本当にやっぱり夏休みの影響、平日でもね出てしまうんですね。そうそう、でね、八王子の料金所の先なんですけども、あれバス停付近かな、S のマークのあるクリーニング屋さんの工場をご存知の方いらっしゃいますかね。 S のマークなんですけども、下り線側にあるんですけどね、ローマ字で SANKOSHA と書いてあるんですけども、まあそれなりの速度で皆さんも走ってますしね。それでもって、普通にこう、ローマ字で書いてあるわけじゃなくて、デザインされて書いてるんですね。だから最初の頃はね、よく、ん？シャチハタ？そう。シャチハタに見えるんですね。まあ、ずっとね、私の頭の中ではシャチハタの工場だと思っていたんですけども、よくね、この間ちょっと見てみたときには、実は三幸社という、クリーニング屋さんだということが分かりました。もしね、皆さんも中央高速この八王子をね、過ぎたあたりを通るときには、あ、まあ正面に見えますんでね、ちょっと見ていただければ、あ、シャチハタだよなこれと思っていただきたいと思いますけども、あ、くれぐれもあの脇見運転はまずいんでね、正面がパッと見えたときにサクッと見ていただいて、 もしくは車のね、助手席、また高速バスなんか乗った時にね、ぜひ確認してください。本当あの脇見運転はダメですよ。正面に見えた時にサクッと見ていただくと参考車じゃなくてシャチハタに見えますから。まあこんなね、ちょっとしたおとぼけのお話も入れましたけども、でこの後ね普通に走っていったんですけども、あもう限界。ごめんなさい、ずっとエアコンを入れないでね放送してたんですけども、やっぱりこの夏暑い中なんでちょっとエアコンを入れさせていただきます。ちょっとねもしかしてエアコンの動作音が入っちゃうかもしれませんけど、一つご勘弁お願いしますね。で、そんなシャチハタじゃなくて参考車の工場を過ぎて走っていくとですね、なんとこの日は雨が降ってきちゃいました。家が出るときは雲一つないいい天気ですし、で甲府のね天気予報も雨マークなんか一つもなかったもんですから、カッパは持ってきませんでした。当然ずぶ濡れでもね、どうせこの上野原談合坂あたりの山を抜ければなんてね、右手はだって大河内ダムのあたりだから、どうせこの辺は雨が多いんだから晴れるよなーなんて思って走ってたんですけども、行けども行けども、まあ雨が止まずに、まあしょうがないスピードを落としてね走っていったんですけども、ハーレー様2台がバーッと隣をね、抜いていってくれたんですけど、あちらもカッパなし。やっぱり騙されたのは私だけじゃないなーなんて安心しましたけども、まあ結局雨はですねずっと降ってまして、谷村と書いて、矢村と読む矢村パーキング、もうね大月の分岐から あっちの川口湖の方へ行く道の方なんですが、矢村のパーキングまで続いていました。でその先は曇り空、ちょっとね、先行きが不安ということがずっと残ってたんですけども、まあ、そのまま進みまして川口湖インターで降りて国道139号線へ、まあ、国道139号へ入っちゃえばね、一本道なので今度は道の駅鳴沢を目指しました。今回ね行きました日帰り温泉の方は道の駅の鳴沢の奥にあるんですね。で駐車場の入って道路にですね道の駅と確か日帰り温泉って書いてあったのかな、日帰り温泉という方を進んでいると、サッカーをやってるねグラウンドがあるんですけども、少年たちが一生懸命ボールを追いかけていましたけども、その方を進んで、駐車場の方へ止めるんですけども、バイクの方がね、何人かいらっしゃいました。浜松ナンバーだったかな、3台ほど先客が止めてありました。ここねバイク専用のスペースがあるのも大変嬉しいところですね。でバイクを止めて受付には入ると、で受付でね券売機あるんですけども、今回は平日割引というものをですね印刷してきましたので、印刷っていうともういかにも古いですよね、プリントアウトしてきましたので、受付に直接行って1300円を1100円に割引してもらいました。ちょっとねここでも実はミステイクがあったんですけども、それはまた後ほどお話しますけど、そこで受付でタオルとバスタオルを受け取って、ロッカーの鍵をもらって脱衣場へ行くわけですけども、まあそして、入浴、体を洗ってっていう風になりますけども、まあ、おじさんがねどっから洗おうかなんて話はしませんけども、その昔流行った豚が銭湯にやってきたなんて鼻歌を歌いながら、あちなみにこの歌ご存知ですか？本当にあるんですよ、豚が銭湯にやってきたっていう歌、暇人という人が歌ってるんですけども、火はね、普通の火に火ですね、悪魔の魔に人と書いて暇人というグループなんですけども、ちょっとしたコミックソングなんですけどね、結構笑われるんですよ、じゃあいつ流行ったのって、それは私が小学校の頃なんで何人の方が知ってるかっていうと非常に恥ずかしいところがあるんですけども、ぜひググってください。YouTube の方でね歌だけですけども入ってますんでね、本当に面白いです。本当これ、どうしてもね私はそんな何十年も前に来た曲が忘れない一曲なんですけども、それを歌いながらね、私も体を洗って、ね、お風呂に入るんですけど、すいませんまた脱線しちゃいましたけども、ね、お風呂の話をしないと、まずは脱衣場からそのまま行くと体を洗うところがあって、でその後ですねここ2階建てになってるんで下に降りていきまして、1階の霊峰露天風呂、こちらの方でね露天風呂で霊峰富士山をと思ったところが見事な曇り空ということでね、雲ばっかり、 通ならば正面にこう富士山ががっちり見えるはずなんでしょうけどもね、残念でした。でなおかつね、ここ驚いたのは、その露天風呂の壁の向こうがですね、サッカー場なんですね。グランドから丸見えじゃんなんて思うんですけど、まあ下から見えると多分見えないんでしょうけどもね、ちょっとね、ドッキリするとこです。で、まあ、思いっきりね、雲を見まして、次はですね、香り風呂っていうところに行ってきました。香り風呂は、今回はヒノキということで、まあ、6人も入ればいっぱいの湯船、まあ、屋根もあって覆われているんですけどもね、残念ながらね、ちょっと香りが。ということで、ここはカラスの行水で、次は洞窟風呂へ。洞窟風呂はね、入り口は腰をかがめないと入れません。中へ入るとですね、まるで富士山の洞窟のような感じで、ゴツゴツとした岩が。薄暗い中にはですね、スポットライトが天井を照らしています。しかもこのスポットライト、なんと黄色から赤で、赤から紫、また紫から赤、赤じゃない黄色へと3色ね、変化するんですけどね、なかなかこれ幻想的な雰囲気があります。イオンの方もね、そんな高くないので、長くいたいところだったんですけど、まだまだね、他にもありますんでね、ちょっとここはね、そこそこ入って、まあ見学をしてっていう感じで、次のお触れで、次はね、炭酸泉です。こちらは少しさっきのね、お風呂の場所から離れているところなんですけど、赤すりコーナーの脇にあるんですけど、まあ普通のお風呂って感じなんですけどね、びっくりなのはここ、すごく声が響くんです。壁にもね、注意書きが書いてあったんですけど、本当によく響きます。まるでカラオケって感じの炭酸風呂。まあ、温度がね、炭酸泉はね、低いんで、ここではね、のんびり入らせてもらいました。体にまとわりつくね、こう気泡を見ながらね、スリスリして、疲労回復へ。なんでもね、たくさんの炭酸の効果で、体内の老化物が取れて、血流も良くなるとのことで、じっくりと入ってきました。で、残念なことにね、ここでタイムアップなんです。一人じゃないのでね、約束の1時間というのがあっという間に経ってしまいまして、この他にもですね、蒸し風呂とサウナ、まあ、蒸し風呂とサウナってどう違うのという感じがしますけども、あと高見風呂とパノラマ風呂、こちらね、おそらく天候が良ければ本当富士山の絶景が見えるんでしょうけども、まあ本当今回はね、曇り空ということで雲ばっかりなんで、残念なんです、入れませんでしたけど、あとですね、霊峰湧水風呂というのがあります。これはね、何でも富士山のミネラルウォーターとのことでございます。私はね、ちょっと冷たい水風呂は嫌なんで入りませんでしたけど。サウナの後なんかはいいかもしれませんね。ね、ミネラルウォーターのお風呂ってどんなんでしょうか。まあ、あとね、別料金の貸切風呂も7つほどあります。いろいろ楽しめそうですね。1日いられそうですけど。で、さて、まあ、お風呂の方ね、まだまだ入りたかったんですけど、お時間ということで、まあ、お風呂の後は今度はお食事ということで、お食事の方に行ったんですけども、お食事はですね、お狩り場という個室と、大広間、大広間という食事どころなんですけども、お狩り場はですね、料理を SL が運んでくれるというシステムなんですよ。ただね、メニューが鍋系なんですよね。夏の風呂上がりに鍋系かよっていうのがありまして、まあ、SL が運んでくれるっていうのはね、非常に魅力的なんですけども、今回は大広間の方へ行かせていただきました。で、メニューの方は、まあ普通のね、ラーメン、お蕎麦にうどん、定食といろいろあったんですけども、今回は富士山コロッケカレーと、あと川口湖名物というカッパ飯をオーダーしました。もちろんね、飲み物はノンアルビールをしっかりと注文。ね、ここはね、やっぱ風呂上がりは喉を潤わさないとっていう。で、うろうしてる間に、いよいよ運ばれてきました。富士山コロッケカレー。ご飯がね、もう富士山の形にもらえていて、おーおーおーって感じですね。高さどのぐらいあったんだろう ?5 センチはあったかな?そんなにじゃないか。まあそのぐらいありまして。で、脇には同じようにね、富士山の形のコロッケが2つ。もうね、トリプル富士山っていう状況なんですけれども。でもね、このコロッケ、すごいんですよ。宝永火山。宝永火口かの部分、爆発してね、欠けてる部分、そこがね、しっかりね、再現されているんですよ。おお、びっくりって感じですけども、まあ、カレーの味はね、普通のカレーなんですけども、おい、ちょっと中辛って感じで、あとカッパ飯、なんだよカッパ飯って感じなんですけども、 こちらはですね、大和芋のとろろときゅうりの浅漬け、あとメカブにしらす、刻み海苔とごまが乗ってます。でなんでね、かっぱ飯なのって、まあきゅうりの浅漬けがあってとろろがあった段階では、まあそのかっぱの伝説なんだろうななんて思えたんですけれども、なんでもですね、川口湖にはかっぱ伝説っていうものがあるらしくて、そのかっぱ伝説をね、使って広めようじゃないかっていうことになった B 級グルメだそうです。かっぱ飯のルールは、きゅうりの浅漬けと長芋もしくは大和芋のすりおろしに刻みの糸ごまをトッピングしてあれば良いだけみたいなんで、まあ、お店によってね、マグロが乗ってたりいろいろ、ここのお店のようにね、メカブだとか、シラスだとかいろいろそのお店によって違うようでございますんでね、ぜひ川口湖へ行ったら B 級のね、グルメということでかっぱ飯いかがでしょうか。でかっぱ飯の方のお味の方なんですけれども、あっさりしてましてですね、非常に美味しいです。私ね、醤油大好きおじさんなもんですから、まあちょっとね、醤油をかけすぎないようにし、ちょっとね、慎重にって、今回正解でしたけども、そんなちょっと醤油かけすぎちゃうとね、えらい味になっちゃいます。醤油の味しかしなくなっちゃいます。まあ徐々にねかけて食べてみてください。本当に美味しかったですよ。で、そうやって、お食事も済みました。で一寝入りしようかななんて思ったんですけども、ここよく日帰り温泉だと館内着を貸してくれるんですけども、館内着はまた別料金なんですね。で、館内着も借りれないし、で寝ようかなと思って探したんですけども、そういう仮眠するお部屋はないんですね。まあ広間的なものはあるんですけども、あとベッドもあったんですけど、ちょっと明るいんで、まあちょっとね、仮眠するっていうには不向きかななんて感じがします。まあご飯食べた後なんでね、軽くベッド、ソファーベッドですか、あれでゆっくりするにはいいんでしょうけども、2,3 時間ねがっつりっていうにはちょっと不向きなんですね。まあおそらく夏なんかはいっぱいお客さんが来ちゃうんでダメなのかもしれませんけども、そこはねちょっと残念なところでございましたけども、でまあなんだかんだ言っては2時間近く、2時間以上いたのかな。でそんな風で、さあじゃあ帰ろうかってことになったんですけども、先ほどもね受付のところでって話をしたんですけども、実は帰り間際になって気づいたんですよ。今回ね平日割引をプリントアウト、ちゃんと今度はプリントアウトって言いましたね、プリントアウトして持ってったんですけどもね、11月までならなんとヘルメット割引っていうのがあるんですね。ヘルメットを持って中の受付に入っていくだけでよろしいみたいなんですけれども、こちらだとですね、300円引きで平日1000円になりますんで、これはねライダーにとってはねお得ですよね。ぜひ有効活用していただきたいと思います。道の駅のね、鳴沢の奥にありますので、お土産なんかもね帰りに道の駅で買われてはいかがでしょうか。うちは今回ですね、トウモロコシのエミゴールドというのが5本で700円、これね、電子レンジでラップして電子レンジで茹でたんですけど、非常に甘くてね美味しかったですし、あと長さがですね50センチぐらいはあったかな、太さも20センチ、直径20センチぐらいなんですけど、まあちょっとバイクには詰めないですけど、夕顔なんてね、のも売ってましたし、地ビールもありました。で、道の駅でね買い物するのもいいですし、あとここ富士山のね、博物館もありまして、ちょっと恐竜が一番最初に出てくるんでお子さんは怖いんですけどね、ちょっとそこいいんでね、お風呂入って道の駅で買い物してっていうのもいいのかなと思います。まあこんなことで、疲労回復に努めに行ったんですけども、実はですね、その2日後からまた具合が悪くなったと。まあよく考えたら雨の中濡れて、高速を走ってお風呂で体力消耗してね、うちへまたバイクに乗って帰ってきて、で昼寝もしないでなんてやってたんで、逆に、体力を消耗したのかななんて気がしちゃいましたけども、ぜひね、皆さんもこういう私みたいなおバカなことにならないように、疲労回復の温泉はうまく利用していただければと思います。なんだこれって感じですね。Vトークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。 前回のね、放送の方でいろいろと北海道に向けてのお試し企画をお話しさせていただきますが、さすが皆さん北海道に詳しいだけじゃなくてね、フェリーの航路についてもよくご存知だったり、日本全国を走っていらっしゃるから私の行きたいところについてもすでに総弾みということで、ツイッターの方にね、アドバイスをいただきましたので、ここでちょっとご紹介したいと思います。アドバイスをいただいたのはワルダーさんです。ワルダーさんはね、第1回の東静万歳ツーリングの方にも参加していただきましたし、グッドスピードさんの夏合宿でもご一緒させていただきました。とてもね、優しくていい方なんです。でもなぜかハンドルネームはワルダーさんなんですよね。ワルダーよりもヨイダーっていう感じなんですが、それともあれですかね、タイムボカンシリーズの悪さグロッキー系から来てるんですか。まあその辺ちょっと今度聞いてみようかとも思いますけど、で、ワルダーさんからいただきましたアドバイス、その1、無理にフェリーで人と話すこともないと思います。あれだけフェリーに乗っていても誰とも喋りませんよ。あとは文庫本1冊持っていけば問題ないと思います、ということで、まあワルダーさんね、北海道行ってその後九州にまで行ったということで、フェリーのね、フェリーのはしごって言うと変ですけども、された方なんですけど、そういうもんなんでしょうか。まあ私ね、予算の都合もあるんでね、相部屋のあのツーリストというベッドがね、並んでるところ、電車でいうところの、あの、伸び伸び座席っていうところを使おうと思ってるんですけども、隣の方とはね、大接近してるので、こういうのってのはやっぱりね、あ、どうもーなんとか言いながらお話しするものなのかななんて、考えておりましたけども、もしかしてね、私も内気ですよ、話しかけないでねってオーラを出していれば、あ、大丈夫なんでしょうか。あと文庫本一冊あれば大丈夫っていうことなんで、ではでは私のね、大好きな太宰でも持っていきましょうかね、太宰治のね、人間失格を読みながら、船のね、ヘリに立ってたら、おいおい大丈夫かお前なんて声かけられるような心配もしますが、さて、続きましてアドバイスその2ということで、その2はですね、耶馬渓鉄道は探索しました。ほぼサイクリングロードで残っていますので廃線跡は分かりやすいです。汽車ポッポは民宿もやっているので泊まりました。ちょっと古めですが安く泊まれるのでいいですよ、ということで、耶馬渓鉄道さすが全て探索済み、素晴らしいですね。ね、何気なくワルダー様ね、鉄の方も詳しいんで、助かるっていうと変ですけども、サイクリングロードでかなり残っているということで、そこまで確認してくださいましてありがとうございます。なんせね、私も知ってるのはその前回もお話ししましたけど、橋の部分だけだったもんですから、そんなに残っているということは助かります。廃線跡ってね、意外と分かりづらいところが多いんで困ってるんですよ。で、家ができてたりね、道路になってたり、よっぽど不自然なカーブとかね、不自然に拡幅されてないと、おお、ここが廃線跡だな、なんてね、分かりづらいもので、いつも困ってるんですけども、これならばね、安心して、いきます。で、あと、これをね、耶馬渓鉄道で使った車両の置いてある、汽車ポッポさん、民宿で安く泊まれるということで、うん、そうなると、あれですかね、弾丸フェリーのツアーよりも、思い切って休みを延長しちゃった方がいいかもしれませんね。思わずニコニコと笑ってしまいますが。続いてアドバイスその3、8時間ならやはりシルバーフェリー、こちらをおすすめします。八戸まで走ることになりますが、22時発の6時着は時間的に一番効率がいいと思います、ということで、シルバーフェリーね、早速シルバーフェリー .jp で調べてみましたけども、おやおや、また新しい航路が出てきまして、なんとこちら1日4便も出てるんですね。八戸と苫小牧4便もあるということ、結構需要があるところなんですね。シルバープリンセスっていうのが8時45分発の16時。シルバークイーンが13時から20時15分。ベコニア、これが17時30分で夜中の1時半。で、ご紹介いただいたシルバーエイトが22時発の6時ということで。ね、なんでこんなにシルバーシルバーってついて真ん中の一つだけ違うんだろうななんてね、思いますけども、シルバーが続くとね、私の年代ですとシルバー仮面なんていうのを思い出すんですが、ワルダーさんも一瞬思い出したんじゃないですかね。また脱線しちゃいましたけど、まあご紹介のね、シルバーフェリーでいくと苫小牧の朝6時、これはうまいですね。 美味しいですよね。丸々一日使えますもんね。問題は八戸の距離か。こちら約調べたところ660キロ、ナビだとね8時間の走り、大阪にプラス100キロ、仙台とはプラス300キロ。ちょっとね悩むところでございますが、ただ発食センターね、八戸の発食センターで、ね、刺身定食を食えるっていうのも魅力的ですよね。こちらも、一つね、候補として挙げさせていただきます。ワルダーさん、アドバイス本当ありがとうございます。ぜひね、これからも気づいた点がありましたらよろしくお願いしたいと思います。さて、第35回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。まあこんな感じの番組で、ございますけども、励ましやら少しだけのお叱りなどね、いろいろなメールをお待ちしております。先ほどね、言いましたけども、八王子のところの看板は本当に脇見運転ダメですからね、正面にパッと見えるときだけ見ていただければね、車中に見えるっていうだけですね。じっくり見るのは車の助手席かバスの中でということにしていただきたいなと思っております。まあね、いつも通りのこんな番組になっておりますけども、メールのアドレスの方です。vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。V トークラジオのね、ブログにもアドレスを記載させていただいてますし、メールフォームも付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。ではね、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ちょっとエアコンの音はどうだったか心配なんですけど、大丈夫だったでしょうか。ね、お聞き苦しいところがあったらごめんなさいということです。では、第35回、バイク系独り言、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。これにて、終了です。